あなたは、こんな経験をしたことないですかね？
はい、何でしょう。
机に向かって何年も何年も何千時間もかけて英語の単語帳を暗記してきて、
ええ。
文法のテストとかでは常に高得点で、TOEIC のスコアも悪くないと。
はい、かなり優秀な学習者ですね。
なので、頭の中には完璧な辞書とか文法書がインストールされてるはずなんですよ。
それなのに。
それなのに、ある日突然道端で海外の旅行客に「駅はどこですか？」って英語で話しかけられた瞬間、
ああ、なるほど。
頭が真っ白になって口がパクパクするだけで一言も出てこないっていう。
ありますね。冷や汗だけがたらっと流れていくみたいな。
そう、そうなんです。まるでメモリがパンクしてフリーズしちゃったパソコンみたいな状態ですよね。
はい、完全にフリーズしてますね、それは。
これが医療の現場とかだったら、レントゲン撮って、ああ、ここ骨が折れてますねってはっきり視覚化して治療できるじゃないですか。
そうですね、目に見えますからね。
でも、私たちの脳内にあるはずの英語の知識って、いざという時に全く見えなくなって全然使えなくなっちゃうんですよ。
本当にそうですね。
これ本当にもどかしいというか、ああ、またダメだったって自己嫌悪に陥っちゃうような現象ですよね。
そうなんですよ。そしてそれはあなただけが抱えている個人的な問題じゃないんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。日本の、っていうか世界中の非常に多くの英語学習者が直面するかなり普遍的な壁なんです。
やっぱりみんなぶつかる壁なんですね。で、今日私たちが手元に持っている、リスナーのあなたからシェアしていただいた「瞬間英会話」っていうメソッドに関するメモ、
はい、興味深い資料ですよね。
これがですね、このフリーズ現象の正体をものすごく容赦ない視点で暴いてるんですよね。
そうですね。私たちが何千時間もやってきたことが、実は根本的にアプローチの段階から間違っていたっていう。
うわー、ちょっと耳が痛いですね。
はい、ちょっと耳が痛いんですけど、でもすごく希望の持てる話から始まってます。
ですよね。なので、今回の私たちの深掘りのミッションはまさにそこなんです。従来の英語学習の何が間違っていたのか、
ええ。
そして、この瞬間英会話のアプローチが世の中に山ほどある他の英会話メソッドと根本的にどう違って、なぜ圧倒的に優れているのか。
そこが一番のポイントですね。
はい、これを徹底的に解剖していきます。さて、これを紐解いていきましょうか。
はい、お願いします。
まずは一番大きなパラダイムシフトというか、英語に対する初期設定の誤解からです。
そうですね。この資料を読み解いていくと、私たちが会話で言葉でない最大の原因についてはっきり書かれています。
はい。
それは英語を単なる知識の蓄積として扱ってきたことにあると指摘してるんですよ。
知識の蓄積ですか？
ええ。つまり歴史の年号を覚えたりとか、数学の公式を暗記したりするのと同じ、いわゆるお勉強として英語を捉えてきたってことです。
ああ、なるほど。完全に学校教育の延長線上で考えちゃってるってことですよね。
その通りです。で、今回の資料の中で瞬間英会話の哲学を体現するようなバリー君と奥さんっていうキャラクターの対話が出てくるじゃないですか。
あ、はいはい、出てきますね。
そこで奥さんキャラが非常に本質的な指摘をしてるんです。知識は大事だけど、知ってるだけでは口から出ないよねって。野球やテニスの同じで、型を知ってるだけでは試合で使えないでしょ、と。つまり英語を知識ではなくスポーツとして捉え直してるんです。
スポーツですか？ああ、なるほど。
ええ。
それってつまり、水泳の教科書を500ページ読み込んで、腕を書く角度とか足の動かし方とか息継ぎのタイミングまで全部頭に叩き込んだとしますよね。
はい、完璧に暗記して。
でも、実際に深いプールにポンって飛び込んだら、その知識がいくらあっても体が全く動かずに溺れちゃうのと同じってことですよね。
まさにそのプールの例えの通りです。いくら頭で分かってても体は動かないんですよ。
ですよね。
そして実はこれ、脳科学的な観点から見ても非常に理にかなった説明なんです。
あ、脳科学的にもですか？
はい、人間の脳って知っていることとできることとで全く別の記憶回路を使ってるんですよ。
全く別の回路なんですか？
ええ、単語や文法を暗記するのは陳述記憶と呼ばれてまして。
陳述記憶。
はい、いわば脳内のファイリングキャビネットに書類をきれいにしまうような作業ですね。
ああ、なるほど。単語帳とか文法書は全部キャビネットに入ってると。
そうです。一方で、自転車に乗ったりとか、飛んできたボールをバットで打ち返したりするのは手続き記憶って言うんです。
手続き記憶、はい。
いわゆるマッスルメモリー、筋肉の記憶ですね。
ああ、マッスルメモリー。よく聞きますね。体が覚えてるってやつですね。
まさにそれです。 突然道端で英語で話しかけられた時、あなたはキャビネットから書類を探し出すっていう作業を頭の中で一生懸命やろうとしてるんです。
あの単語はどこだっけみたいな。
そうそう。でも実際の会話のスピード、つまりビュンって飛んでくるボールに対してキャビネット開いて書類探してたら絶対に間に合わないじゃないですか。
間に合わない、ストライクって言われちゃいますね。
そうなんですよ。会話で必要なのは反射的に動くマッスルメモリーの方なんです。
なるほどな。
だからいざという時にフリーズしちゃうのはあなたの能力が低いからとか頭が悪いからじゃないんです。
違うんですか？
違います。脳が知識の回路の方にアクセスしようとして大渋滞を起こしてるだけなんです。
だから口がパクパクするだけで何も出てこないんですね。
ええ、私たちがダメだったわけじゃなくて、アプローチが知識に偏りすぎてて身体的な動きとして鍛えてなかっただけなんだ。
そういうことです。資料にも何度も練習して体に入れる必要があるって書いてありますよね。
はい、ありますね。いやー、これはすごく腑に落ちます。
英語はお勉強ではなくトレーニングである、このマインドシフトが春田英会話の全ての出発点になってるんです。
いやー、なるほど。でもここからが本当に面白いところというか、少し現実的な疑問をぶつけさせてもらってもいいですか？
はい、もちろんです。何でもどうぞ。
いやー、SNS とか開けば学校の英語はダサいとか、リアルなネイティブ表現はこれだみたいな動画ばっかり流れてくるじゃないですか。
ああ、よくありますね、ショート動画とかで。
そうそう、このフレーズさえ知っていればペラペラに見えるみたいな、あれを見るとやっぱりそういうこなれた表現を知らないから自分は話せないんだって思っちゃうリスナーさんも多いと思うんです。やっぱりまずはそういうかっこいいフレーズから体に入れるべきなんじゃないですかね。
ですね、それこそが春田英会話が指摘する最大のトラップなんですよ。
トラップですか？罠ってことですか？
はい、完全に罠です。そしてこのメソッドが他の流行りの英会話術と一線を画定していて、なぜ本質的に優れているのかが一番よくわかるポイントでもあります。
おお、どういうことでしょう？
手元のメモにある管と絵葉の概念がここで効いてくるんです。
管と絵葉、木の管と葉っぱですね。はい、今あなたが言ったようなネイティブっぽいかっこいい表現とか、シチュエーション別の便利フレーズっていうのは、一本の木で例えるなら外側を飾る枝の部分なんですよ。
ああ、中心じゃないんですね。
ええ、資料にはこうあります。幹を育ててないのに枝の部分ばかりしがらせようとするから、英語が口から自然に出てこないし続かないのです、と。
うわー、それは強烈ですね。
ですよね。
つまりみんな自分の木に幹がないのに、SNS で見つけたかっこいい枝葉を大量にボンドで貼り付けようとしてるってことですよね。
まさにそのイメージです。そして多くの英会話メソッドは実はこの枝の方を打ってるんです。
え、そうなんですか？
なぜなら新しいかっこいいフレーズを知るっていうことは、脳からドーパミンが出てすごく勉強した気になりやすいからです。
ああ、わかる。なんか賢くなった気がしますもんね。
そうなんです。即効性があるように錯覚させられちゃうんですよ。でも根本的な英語の構造、つまり幹が育ってないのに表面的なフレーズだけを丸暗記しても意味がないんです。
意味がない。
はい、実際の会話っていう予測不可能な風が吹けば、そんなボンドでくっつけた枝葉はすぐに吹き飛んじゃいますから。
確かに、このシチュエーションならこのフレーズだって丸暗記してても、相手が想定外の角度から返事をしてきた瞬間、もう対応できなくてゲームオーバーになっちゃいますよね。
その通りです。応用が全く効かないんですよ。
なるほどな。
だから春田英会話は他がやりたがるような枝の提供をあえて後回しにしてるんです。
後回しにするんですね。
はい、そして英語の感覚の根幹部分、つまり幹を真っ先に育てることを徹底するんです。
うん、
これこそが一見すると回り道に見えて、実は最も効果的で効率的な英語習得の方法なんですよ。なぜなら幹細太くしっかり育てば、後から表現という名の枝葉はいくらでも自然に、しかも崩れることなく増やしていくことができますからね。
なるほど。それはすごく論理的で、長期的な目線で見ると圧倒的に理にかなってますね。
ええ、本当にそうなんです。
ネイティブっぽさっていう名のドーパミンを追い求めて迷子になるんじゃなくて、まずは自分の中心に太い管を作ると。
はい。
でもじゃあ具体的にどうやってその管を育てればいいんでしょうか？まさかまた分厚い文法書を最初からやり直すなんてことになったら、それこそ心が折れちゃいそうですが。
そうですよね。そこがすごく重要です。いくら哲学が素晴らしくても、実践するメカニズムが伴ってなければ意味がないですからね。
はい、実践方法が知りたいです。
資料にある春田英会話の具体的なアプローチを見ると、彼らは学習をマイ勉とマイトレという2つに明確に分けています。
マイ勉とマイトレ、 マイ勉強とマイトレーニングってことですか？
そうです。さっきのキャビネットの書類とマッスルメモリーの話に対応してるわけですね。
ああ、なるほど。つながりました。
マイ勉で理解したことをマイトレで実際に使えるようにする。そしてそのマイトレの中心になるのが短い基本フレーズを毎日口から出すという非常にシンプルな行動なんです。
短い基本フレーズですか？
はい。ここで重要なのは本当に短いということです。
短いってどのくらい短いんですか？
資料に挙げられている具体的な例を紹介しますね。I'm tired.
疲れましたですね。
I have a question.
質問があります。
I want to go.
そして I'll check.
これくらいです。
I want to go ですか？
はい。
正直に言うとちょっと拍子抜けしちゃいました。それって中学生の最初の頃に習うレベルですよね。
そうですね、基礎中の基礎です。
もっとこう関係代名詞とか仮定法を使ったような複雑な長文を組み立てる練習をしなくていいんですか？
いいえ、しなくていいんです。
こんな短い一言の繰り返しでどうやって複雑な会話に耐えうる種が育つんですか？
そこにこそ私たちが長年縛られてきたお勉強の呪縛があるんですよ。
お勉強の呪縛。
はい。複雑な長文を作ろうとすること自体が実はフリーズを引き起こす最大の原因なんです。
そうなんですか？
ええ。なぜこんなに短いフレーズなのか、それは頭の中にある日本語から英語への翻訳プロセスを破壊するためなんです。
翻訳プロセスを破壊する。ちょっと武装な響きですけど、どういうことでしょう？
英語を話そうとしてフリーズしちゃう人の頭の中では、私はそこへ行きたい。だから主語は I で、動詞が want で、で、日本語の OS を介して英語を組み立てようとしてるんです。
ああ、やってますね。完全にやってます。
日本語は動詞が文の最後に来ますけど、英語は主語のすぐ後に動詞が来ますよね。
はい、I want ですよね。
この構造の決定的な違いを頭の中でいちいち処理してるから言葉が出ないんです。
ああ、なるほど。パズルを組み立てるみたいにピースを並び替えて考えちゃってるんですね。
そうなんです。だから、瞬伝英会話のマイトレの目的は、高度な文章を作ることじゃなくて、この主語プラス動詞っていう英語の基本構造を、思考を介さずに 0.1 秒で口から出すための神経回路を作ることなんですよ。
神経回路を作る。
はい。I want to go のようなシンプルな構造を、何も考えずに反射的に口から出せるようにする。日本語を一切介在させずにダイレクトに英語の構造で発話するんです。
ダイレクトにですか？
ええ、その身体的な反射神経こそが彼らの言う感の正体なんですよ。
なるほど、すごとつながりました。なんかまた水泳の例えに戻っちゃうんですけど。
ええ、どうぞ。
いきなりバタフライで50メートル泳ごうとするんじゃなくて、まずはプールの水の中で息を吐く、そして顔を上げて息を吸うっていう一番基本的な呼吸の型だけをやるんですよね。
はいはい、ボビングってやつですね。
そうです。それを何度も何度も体が勝手にやるようにまで繰り返す。その呼吸の回路が出来上がって初めてクロールとか平泳ぎっていう枝葉が機能するようになるわけですね。
まさにそういうことです。水の中で息ができなければどんな高度な泳ぎ方の知識があっても無意味ですからね。
確かに溺れちゃいますもんね。
この分かる英語を神経回路をつなぎ直して言える英語に変換していくプロセス、これこそが瞬伝英会話が他のメソッドと決定的に違って極めて実践的で強固なメカニズムなんです。
いやー、これは大会ですね。すごいアプローチは。そしてこの資料の終盤にこのマインドセットを象徴するようなすごく印象的なやり取りがありますよね。
はい、ありましたね。
バリー君がまずは沈黙を破る一言からって言ったのに対して奥さんキャラがこう返すんですよね。
ええ、沈黙は選択肢にはないと。
沈黙は選択肢にはない。言葉としてはすごくシンプルですけど、なんかこう完璧主義に陥りがちな私たちにとってはある意味で強烈なプレッシャーでもあり、同時にものすごい救いにも聞こえます。
まさにその両面がありますよね。
うんうん、
この言葉の真意は頭の中で完璧な文章を作ろうとして黙り込んでしまうくらいなら、どんなに短くても不格好でもいいから、まずは知っている型を使って声に出しなさいということなんです。
とにかく声を出す。
はい、 I'm tired でも I'll check でいいんです。とにかく口を動かして相手にボールを投げ返す。
はい、
会話っていうスポーツにおいてバットを振らずに見逃し三振をするんじゃなくて、不格好でもとにかくスイングをする。
空振りでもいいから振るってことですね。
その通りです。 その沈黙を破るっていう身体的アクションの積み重ねだけがあなたの中に揺るぎない英語の感を育てていくんですよ。
なんだかすごく気が楽になりました。頭の中に完璧な辞書を作り上げなくてもよかったんですね。
そうなんですよ。
ただ飛んできたボールに対して知ってる短いフレーズで打ち返す、その筋肉を毎日少しずつマイトレで鍛えればよかったんだって。
へえ。
では今回の深掘りを少し整理してみましょうか。
はい、お願いします。
私たちが長年英語を勉強してきたのに、いざという時にフリーズしてしまう理由、それは才能がないからでも記憶力が悪いからでもありませんでした。
え、違いましたね。
ただ単に英語を知識として頭のキャビネットに詰め込むだけで、スポーツのような身体的なトレーニングをしてこなかったからです。
まさにその通りです。
そして世の中にあふれるネイティブが使うかっこいいフレーズという名の枝葉ばかりを追い求めるのをやめること。
はい。
春伝英会話が教えてくれるのは、何よりもまず自分の中に感を育てることの重要性です。
ええ。
I want to go のようなごく短い基本の型を毎日口から出して、日本語を介さない反射神経を体に染み込ませる。
うんうん。
そうやって英語の基本構造をマッスルメモリーとして身につければ、あとは自然に言葉が溢れ出すようになるということですね。
はい。表面的なテクニックやドーパミンに逃げずに、本質的な基礎構造を身体化する。これが最も地味で遠回りに見えて、実は最も確実で、そして最終的には最も自由になれる道なんです。
本当にその通りですね。いや、今日はめちゃくちゃクリアになりました。
よかったです。で、最後にですね。
はい。
もし私たちが今日のこの深い学びを英語学習という枠を超えて、より広い視点で捉え直すとしたら、リスナーのあなたに投げかけたい重要な問いがあるんです。
お、何でしょうか？
今回の資料で最も心に刺さった沈黙は選択肢にはないという言葉、これをあなたの日常や仕事に当てはめてみてほしいんです。
日常や仕事にですか？
はい。あなたが知識、つまりお勉強としては持っているのに、身体的なトレーニングをしていないせいで、いざという時に沈黙してしまっているスキルやアイデアはありませんか？
ああ、なるほど。
完璧なアウトプットを求めるあまり、 SNS や本から枝葉のノウハウばかりを集めて肝の行動を起こせずにいることはありませんか？
耳が痛いですね。
あなたが今枝葉を求めるのをやめて、真っ先に不格好でもスイングして育てるべきあなた自身の感は何でしょうか？
これは深く考えさせられますね。ビジネスのプレゼンでも、人間関係の対話でも、私たちはつい完璧な正解を探して守り込んでしまいがちですからね。
そうなんですよね。
リスナーのあなたも、次に何かの知識のレントゲン写真を眺めて満足しそうになった時には、ぜひ今日の話を思い出してください。
ぜひ。
教科書を閉じてプールに飛び込んで、まずは息を吐いてみること。キャビネットを探るのはやめて、バットを振ってみること。
はい。
沈黙を破る第一歩は、中学生レベルのどんなに短い一言でもいいんです。それでは今回の深掘りはここまでです。
はい。
あなたの中に揺るぎない立派な感が育っていくことを私たちも心から応援しています。